おはようございます、洗礼式本当に私は牧師をさせていただいている、そのこと自体本当に感謝しておりますけれども、中でも洗礼式をさせていただくということを本当に神様に深く感謝しております。統一教会に入ったことは不幸でありましたけれども、しかし神様がですね、その中から助け出して、本当の幸せに導き入れて、くださいました。これからも私たちの教会の仲間ですので、中野さんとぜひ、皆さんもお交わりいただいてですね、またこれから祈り合って、いきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではメッセージをお話したいと思いますけれども、人生の課題というテーマで、お話をしておりますが、今日はその5回目で、おそらく私たちの人生に与えられた、神様が与えられた課題、課題というのは要するに宿題というかね、レッスンとかそういうものですけれども、一番難しい、課題、かもしれませんが、だと思います。私はそれが一番難しいと思いますけれども、今日は人間関係についてお話ししたいと思います。人間関係ということはですね、おそらく皆さんも毎日いろんな意味でこの付き合っているというか、気になっているというか、また時に困ったり苦しんだり、また人間関係の中で幸せを味わったり、いろいろな経験をしながら暮らしておられることと思いますけれども、神様はこの人間を、この宇宙を、そしてこの世界を作られるときに、人間を一人ではお作りになりませんでした。複数作った。しかもですね、その複数の人間が、関わって生きていくように作られた。そのために最初に男と女を作られた。最初の人間は、残念ながら相手を選ぶチャンスもなくですね、当たり前のことですけれども、神様が作られた相手と結婚をした。そしてその二人の間から子供が生まれ、また子孫が増えていってですね、こうして人間の社会がこう作られていったわけですけれども、神様は人間をお作りになるときに、人間がこう人間同士、関わっていく、そしてその中で人間が育っていくように、計画をして、おられました。人間関係というのは人間を育てる学校であり、神様が与えてくださったこの大きな課題であります。死ぬまで避けられません。瀬戸内海の離れ小島を見つけて、そこに一人で移り住んでですね、全てを通信販売で手に入れて、そのまま野垂れ死ぬというような理想的なことができればいいんですけれども、まずそういうことは難しいですから、どういうところで暮らしていても人との関係というのは常について回りますね。もうこれは今日まず最初に言いたいことはですね、人間関係というものは神様が私たちに与えられた人生の課題なんだということなんです。宿題なんです。で、課題というからにはですね、それには必ず目的があるわけですね。人生の課題というのは、このちょうど学校の先生が宿題を与えるのは、その宿題によって、子どもの学力が向上するようにとか、あるいは何か上達するようにとかっていう、その目的を持っているのと同じように、神様はこの人間関係という課題をある目的を持って与えられた。それは私たちが人間として成長するためです。 また人間が幸せになるためである。そのために与えられたこれは宿題ですね。好むと好まざるとにかかわらず、人間関係は私たちは死ぬまでこの問題に取り組まなければなりません。すでに今取り組んでますね。何にもしない日でも人間関係には取り組んでます。不思議なぐらい、誰とも会わないということがあれば別ですけれども、誰とも会わなくしてもですね、誰かとのことが気になったりなんかしているわけですね。で、人間というものは人間からしか生まれてこない。そして人間は人間が育てるんですね。他の生き物というのはその勝手に生まれて勝手に育ったとしても、その生き物の個性というか、犬は犬として育つし、花は花として育つしですね、鳥は鳥として育ちます。ところが人間というものは人間が育てなければ人間らしくならないんですね。昔狼に育てられた娘さんというのが見つかったという話が本に書いてあったんですけどね、言葉を覚えずにね、死んでしまった。で、いくら一生懸命しつけても、どうしても箸を使ってやりスプーンを使ったりして食べることをしない。狼に育てられてるので狼のようにしかならない。本当に残酷な王様がいたらですね、そういうことをやってみたかもしれませんね。人間をいろんな動物に育てさせてみてどうなるか。人間っていうのは不思議なことに、おそらく人間が育てなければ人間にならないんですね。人間は人間関係の中で人間になっている。そして人間関係に育てられて人間関係の中で死んでいくと。もう絶対ここから逃げられない、避けられないんです。だからもうこれは嫌っちゃダメなんです。嫌ったら損なんです。逃げられないんですから。学校の宿題でもね、嫌だなと思ってやる宿題と、これは自分のためになるなと思ってやる宿題とじゃあね、効果が全然違うし楽しさが違うんですよ。私のせがれも毎日宿題をもらってきてますけどね、一番嫌がってるのは漢字の練習ですね。親譲りというか、なんというか、同じ漢字を何回もね、こう紙に書かなきゃいけない。僕もいまだになぜあんなことするのかよくわからないですね。このコンピューター全盛の時代にですね、あんなことしないで最初からワードの使い方を教えていればいいじゃないかと思うんですけど、なかなか日本の教育委員会はそういうふうにならないんですね。相変わらず2センチ四方ぐらいのマス目に、同じ字を何回も書かせてですね、で書き順が違うとかなんとか、女房がうるさいこと言ってるんですけど、どっちから書いても一緒じゃないかと僕思うんですけど、ちゃんとこう縦はこう横はこうってね、その通り書かなきゃいけない。もうね、あれは苦痛で苦痛でしょうがないんですね。で、苦痛でしょうがない時にはね、やっててもね、身にならないですよね。だから私を見てください。いまだに漢字書けないんです。いい見本なんです、悪い見本ですかね。ところが私は算数の宿題はね、大好きでしたね。もう解けないような問題があるともう本当嬉しくてしょうがなくてね、幸せでした。本当にもういくつになっても私は算数は好きでしたね。数字を見ると楽しくてしょうがなかったです。なんかチャレンジされてるような気がしてね。全く逆の方もあるでしょ、ね、漢字は大好きだったけど算数は大嫌いだったっていうのもいるでしょ、好きこそものの上手なりとよく言ったもんでね。でも人間関係っていうのは好き嫌いに関わらずですね、これはもう死ぬまで私たちに与えられている宿題なんです。でもね、宿題だと思うということは、これはですね、ある意味ではね、その自分自身と切り離して考えることができるんです。いや、これは神様から与えられた宿題なんだ、そう考えないとですね、なんかそう一つ一つの人間関係がなんか自分にこうまとわりついているようなね、そういう不快感みたいなのが良くない関係の場合あるんですよね。それは一つずつ切り離して、これは神様からの宿題、ね、皆さんが関わっている方々はみんな宿題なんです。私たちは宿題と住んでるんです。宿題と暮らしてるんです。今日から皆さんの周りにいる人は宿題だと思ってください。宿題 ABCDE がいるんですよ、隣にいらっしゃる方は皆さんの宿題なんです、ね、 宿題というからにはね、簡単なのもあれば難しいのもあるんですよ。楽しいのもあれば楽しくないのもあるんです。これは仕方がないことなんです。宿題なんですから。死ぬまで免れない、この逃れることができない、避けることのできない宿題です。時に選ぶこともできないですね。まあ選べる場合もあるんですけどね、もう選べないようなものもあります。でこの説教は世界初の対話型説教なんですけれども、今週もEメールを持っている皆さんにいろいろと質問をいたしました。人間関係についての皆さんのお考えを伺いました。今までの質問の中で、ね、一番回答率が高かったですね。しかも量が多かったです。皆さんいろいろとやはり人間関係のことでは考えていらっしゃるということがよく分かりました。人間関係を良好に保つためにどんなことに心がけておられますかという質問に対して、いくつかの興味深い答えがたくさんありましたので、皆さんにちょっとご紹介したいと思います。もちろんどなたがお書きになったかということは言いませんのでご安心ください。一つの答えはですね、相手と距離を置くという答えがありましたね。これはおそらくその適切な距離感を持つということだと思うんですね。親しき中にも礼儀ありなんてことがありますけれども、こう密接になりすぎる、こう親しくなりすぎるというか、この距離がなくなってしまうとどうもこう失敗すると、傷つけたり、なんか言わないこと言わないでいいことを言ってしまったりなんかするので、まあ、距離を置くということが大切だとこの人はお考えのようですね。で、相手を理解するようにいつも心がけている。誰とでもうまくいくなんて最初から考えてませんという答えなんですね。確かにその通りなんですけどね。でもし喧嘩なんかしてにこの人間関係が気まずくなった時にはどうしますかという質問もしましたが、それに対してこの方は時間を置くことだ、距離を置くと同時に時間を置くことだ、すぐに、喧嘩したりなんかすると傷が深くなるので少し時間を置いて、まあ、これもやっぱり間を取るということなんでしょうかね。また別の方は人間関係を保つためには自分がされて嫌なことはなるべくしないようにしている。これは黄金律にある聖書にもある言葉ですけれどもね、自分がされて嫌なことはしないようにしよう。しかしこの方はですね、この誘われると断れないので困っていると。ノーと言える気持ちが欲しいと書いてありますね。でおそらくこれはですね、その例えば人間会社なんかでこう付き合いをこう頼まれるとですね、嫌と言えないん で付き合ってしまうと。で帰ってうちで、付き合わなきゃいけない人に散々怒られたりなんかするなら、多分そういう状況だろうなと、まあ、私自身のことのように分かるんですけどもね。だ人間関係の複雑なところはですね、こちらを立ってるとあちらが立たずみたいなところがあるんですね。八方丸く収まらないんですよ。こちらがうまくいってるなと思うとこっちがうまくいかなかったりなんかしてですね、その辺もまた問題を複雑にしてますね。また、うまくこう喧嘩をした場合には譲り合うことしかないんじゃないか、ね。で喧嘩をするときには感情的になるけれども、相手の逃げ道を作ってあげるように心がけている。素晴らしい喧嘩ですね。普通喧嘩っていうのは逃げ道をなくすようにするんですね。過去のことやらね、いろいろ引っ張り出してきて、袋小路に追い込んで最後に喉元に刀を突きつけるようにする。それは喧嘩でしょ普通ね。逃げ道を作っておいてあげるっていうのはですね、これは大人の喧嘩ですよ。立派ですよね。だいたいそんなこと普通しないですみんなね。そうは言うけどこうでしょこうでしょこうでしょこうですね、ガーッとこう袋小路に追い込んでいってしまうわけですが、そういうふうにしてこの喧嘩をなんとか収めようとしていると。またある方は、 自然体であるということが人間関係では大切でないかと言ってらっしゃいますね。あんまりこう一生懸命構えてね、そのみんなによく思われようとか、あるいはまあこの人にあまり、なんか不機嫌な不愉快な思いをさせないようにしようとか、こう一生懸命構えると、まあ、自分自身こう疲れてしまって、また相手も疲れさせてしまうので、自然体がいいんじゃないか。で、喧嘩をしたら先に謝るって書いてありますね。できた方ですね。です。とにかく先に謝るですね。自分が悪かった。自分が悪くないのにね、自分が悪かったのはなかなか言えないですよ。悪かったって言った方が負けですからね。普通言わないんですよね。相手が言うまで、この方は自分が先に謝ると書いてありますね。でも先に謝ったら 3,4 倍になって返ってくることがあると、謝って損したとかですね、そういうこともあるんですね。で、こっちが謝ってやったのになんてね、下手に出たのになんてね、突き上がりやがってまた混乱したりするんですけども、人間関係は頭に来た方が負けだと、頭に来てもムカッとしても正論を吐いてもダメだと。で、やはり言葉が大切じゃないか言われてますね。また他の方は、いつも頭を悩ましているこの人間関係で、相手の立場を考えて発言を差し控えると、あいつは何を考えているのかわからんと言われる。これが正論とばかりに言いまくると、あいつは自己中と言われる。素直に謝ると、あいつは信念がないと言われる。意思を貫けば、あいつは頑固だと言われる。漱石の言葉が思い出されるね、いうようなことも書いてあります。まさにその通りですね。こう人間関係っていうものは、なかなかね、こちらの思ったことが相手に伝わらないというかね、こう自分はこういうつもりでやってるんだけど、向こうはそう理解してくれないとか、なかなかこうコミュニケーションの問題なんですけど、コミュニケーションがうまくいかないですね。まあ、この方は自分らしく生きることが寛容ではないか、大切ではないか、あんまり気にしすぎると病気になってしまうと、自分らしく生きる。でも自分らしく生きようとするとまた自己中だとかなって最初に戻ってしまうんじゃないかと思うんですが、また別の方は、いい格好をしない、自分の心を正直に伝えることを考えていると、まあ、やはりこの自然体であるというようなことと共通するんでしょうかね。また悪いと思ったらできるだけ早く謝ると、気まずくなったらじっくり考えて祈ると、祈るという答えも多かったですね。やはりクリスチャンの方だなと思いました。やっぱり祈って神様に委ねるという答えも多かったです。また相手を傷つけないようにそのことをいつも考えている、言葉を選びながら話していると。この方もできた方ですね。ストレスがたまるんじゃないかと思いますけどね、相手を傷つけないようにね、本当に、まあ誰でもそういうふうに考えていることではあるんですけれども、これもなかなか難しいです。良好な人間関係を保つためには、まず笑顔だという意見もありますね。笑顔である、あるいは挨拶をするという意見もありましたね。このやっぱりこうその人の外見というかな、普段の雰囲気とか顔つきとかね、苦虫を噛みつぶしたような顔ばっかりしてると、なかなか打ち解けられないですから、やっぱり、ちょっと笑ってね、ニコッとしていくことはいいんじゃないか、まあ、先入観を持たないことも大切だという意見もありますね。寛容な心が大切だとか、まあ、いろいろあります。 皆さんも、ああなるほどそうだなと思われたこともあると思いますけれども、聖書は人間関係の書であると言っても言い過ぎではありません。聖書はもちろん神様と人間とのことについて教えておりますけれども、人と人とについてのことについても本当に多くのことを教えておりますし、今日司法に書きましたマルコによる福音書の12章の33節を見るならば、心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛しまた隣人を自分のように愛するということはどんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。神を愛しそして人を愛する、それは神様が何よりも喜ばれることだ。神様にどんな捧げ物をするよりもあなたの隣人と仲良くしていることを神様は喜んでいらっしゃるというんですね。マタイによる福音書の5章の23節24節には信じられないようなことが書いてあります。5章の23節24節ですけれども、だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。神様のところに礼拝に行って供え物をしようかなと思った時に誰かと喧嘩しているということを思い出したら、その供え物をしないで兄弟のところに行って仲直りをしなさい。皆さんが教会においでになってそこの階段を上がる途中でですね、今朝大喧嘩をした、まだ仲直りをしてないということを思い出したら、そこのドアを開けずにお帰りください。仲直りが済んだら神様のところに礼拝に来なさい。来週から誰も来なかったりしてね、みんなそこで引き返したりして、でよく見たら説教者がいなかったりしてですね、あれあれどうしたんだろう。いや私にとってはこれ切実な問題なんですね。特に日曜日の朝は心安らかに過ごしたいと思ってるんですよ。日曜日の朝から喧嘩したらですね、私説教しちゃいけないということになってるわけです、聖書によるとね。だけどそういう時に限ってね、なんかごたごたするんですよ本当に。まあ感謝なことにですね、これ人生の課題ですから、私に与えられた神様からの宿題なので、なんとか説教が始まるまでには穏やかに収めてですね、といつも願っておりますが、モーセの10回というのがありますけれどね、後半はほとんど人間関係の基本ルールみたいなものですね。殺すなとかね、姦淫をするなとか、父母を敬えっていうのもありますね。親子との関係でしょ、ね、偽証をするな、隣の人、嘘をついちゃいけませんよ、隣の人のものを欲しがっちゃいけませんよ、ね、人間関係の基本ルールですよ。モーセの10回なんて偉そうなこと言ってますけどね、人間関係の基本ルール、最初の4つは神様との、5つは最初は神様との基本ルールであって、後半は人との基本ルールを神様は教えておられるわけですね。先ほどもちょっと言いましたけれども、マタイによる福音書の7章の12節、これ黄金律と言われるものですけれども、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。これこそ律法と預言者っていうのは旧約聖書全体のことを指しているんです。これこそ旧約聖書全体。だから旧約聖書を読まなくてもいいからというか書いてませんけれども、旧約聖書を読んだ結果、あなたが行き着く先は人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にそのようにしなさいと。だから自分のしてもらいたいことをその隣の人にしてあげることができたら、旧約聖書を読んだと同じことになるっていうんですよ、ね、できない人は旧約聖書を読まなきゃいけない。旧約聖書を読んだら旧約聖書にそう書いてあると、旧約聖書の教えっていうのはそういうことに全部最終的に集約されるということなんです。それぐらい聖書は人間関係を大切にして人間関係に対して詳しく教えているんです。パウロもロマ書の 12章に全ての人と平和に暮らしなさいと命じていますね。全ての人と平和に暮らしなさい。一部の人じゃないですよ。できるだけじゃないです。全ての人と平和に暮らしなさい、書いてあるんですね。イエス様は人間関係の達人でした。なんせ神様であったのに人間関係を持ちたくて人間になった方ですから。我々は人間関係やめたくて神様になりたいんですね。人間関係やめて、仏教はそう教えてるんです。人間関係めんどくさいから、煩悩で苦しいから悟んなさいと、神様になりなさいと、ね、そしたら人間関係で解放される。キリスト教は反対ですね。人間になる。このしがらみのドクドクした人間のドロドロしたど真ん中にイエス様はおいでになった。人間として生まれた、ね、お父さんは早くに亡くなって、弟や妹の面倒を見ながら大工をしながら家業を手伝って、大工をしながらですね、一家を支えた。そして30になって今度はですね、まあわけのわからない弟子を12人も抱えて、ね、こいつらと寝食を共にして、彼らの面倒を見る。そのうちまた多くの人がごちゃごちゃと周りに集まってくる。それだけじゃなくて、今度はですね、人に嫌われてる人とか誰も友達にならないような人のところに行って友達になる。そうかと思うとですね、立法学者みたいなのがやってきて、チクリチクリと非難をする、嫌味を言う、ね、そういうその ドロドロした人間関係をイエス様はまさに好んでそこに来られた。何のためでしょう。それは私たちと人としての人としての関係を持ちたいからです。人間関係を持ちたかったんです。神と人間の関係と人と人との関係は無関係なんです。だから聖書は2つの戒めと言ってるんです。神を愛し人を愛しなさいと言ってるんです。神を愛したからといって人を愛したことにはならないんです。神を愛することができるものは人を愛することができるか、これも違うんです。神を愛することと人を愛することは全く別問題。神様を一生懸命信じて、一人で一生懸命祈って聖書を読んでいてもですね、人を愛することはできないんです。これはまた別の問題なんですね。難しいんです。でも神様はそういう困難な人間関係の解決のためにイエス様は送られたんです。キリストは十字架について疲れた理由は何でしょうか。それはエフェソ書にありますけれども、実にキリストは私たちの平和であります。2章の14節ですね。2つのものを1つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊した。そして双方をご自分において1人の新しい人に作り上げて平和を実現された。何のためにキリストは十字架に疲れたか。人間の敵意を廃棄するため。喧嘩はやめなさい、お互いに許し合いなさい、反目はやめなさい、手をつなぎなさい、許しなさい、愛し合いなさい、そのことを教え実践するために十字架に疲れたんじゃありませんか。キリストは人間関係を教えるために命を懸けられた。もちろん神と人との関係を作るためでもありますけれども、しかし同時に人と人との関係を作るためでもあった。みんな同じ罪人なんだから、お互い許し合おうじゃないか、ね、キリストにあって許そうじゃないか、そういう気持ちが私たちの人間関係をどれほど助けてくれるか分かりません。人間関係は私たちの人生に与えられた課題です。宿題です。死ぬまでこの宿題に頑張って取り組みましょう、ね、神様が与えてくださった宿題なんですから、神様が助けてくださいます。神様は宿題出すだけ出して、なんとか勝手に自分でしろと言われているわけではありません。良い見本を与え、またテキストを与え、そして私たちをさまざまな意味で助けてくださる良い教師であります。それでなかったらこんなに難しい課題は誰にもできない。 前に戻りたいなんてこともあるでしょう、ね、今ですね、この北朝鮮と日本の問題が本当にこじれてますね。もちろんその拉致したとかそういうことは大変良くないことでありますし、それをどうその良いと言ってたわけではもちろんありませんけれども、まあ、かつては日本も朝鮮半島に行ってですね、本当にやりたい放題のことをして多くの人を苦しめたという事実もあるわけですね。もう遡ったら豊臣秀吉が朝鮮半島に行ったとかですね、もういろいろ出てくるんですよね。一つの国と国との関係というのは難しいなと思いますね。本当にもう全部忘れてね、仲良くしようよということになったらいいんですけどね、なかなかそうはならない、人間と人間との関係ももちろん同じようなものだと思います。神様が与えられたこの課題を神様が助けてくださいます。神様しか実はこの難題に対する答えを持っていらっしゃる方はいらっしゃらないんですね。ですから先ほども申し上げましたけれども、この課題を私たちは大いに楽しみたいと思うんですね。楽しまなきゃ損なんです。これ私たちに対する神様の愛情の課題ですから、ね、私は苦しむために結婚したんじゃないかなんてね、思わないでくださいよ、ね、神様はその関係の中であなたに幸せを与えようとしていらっしゃる。その関係の中に、あなたとあなたの隣人との関係の中に、あなたと兄弟の関係の中に、親子との間の中に、神様は祝福を用意していらっしゃるんです。必ず神様はそこに実りを用意していらっしゃる。それが神の課題なんです。ただ苦しめるために与えているわけではないんです。神の実りを、神の祝福を願いながら与えられた課題に誠実に取り組んでいく。そしてその課題を一つ一つクリアしていくときに神様の祝福があるということを確かに確信して頑張りたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、それぞれに与えられております関係は異なりますけれども、等しく私たちは多くの人たちとの関係の中に生きております。この教会の家族ももちろんそうでありますし、それぞれの家族も友人も、また職場の同僚や学校の友達、隣人、本当に多くの人たちの関係の中に私たちは生きております。時に困難で、時に苦しく、しかしまた時にそれは幸せを与えてくれます。複雑で、またなかなか解決の糸口の難しい、解決の難しい関係もあります。しかし神様、今日私たちはこれはあなたから与えられた課題であると信じました。あなたが与えてくださった課題であるならば、あなたは必ず解決を用意してくださる。そしてあなたは必ずこの課題の中に私たちに対する祝福を用意しておられると信じて感謝いたします。神様、どうぞ今日より私たちが、本当に私たちの周りにいる与えられた人たちに愛を持って接し、またさらにそれぞれの関係を深め、また喜びの関係へと作り変えていくことができるように助けてください。また本当にこじれてしまって、もう何年も何十年も苦しい関係になってしまっている人間関係があるならば、神様がどうぞ解決の方法を教えてください。助けてください。私たちがどうすればよいのか、どう語ればよいのか、どうまた処せればよいのか、その方法を教えてください。神様が与えてくださったこの課題に感謝して、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。アメン。